TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション追悼モード。
追悼チックコリア、ジャズ評論家なぎら光孝さんとその功績をたどる。今月9日、アメリカのジャズピアニストの巨匠チックコリアさんが癌で亡くなりました。79歳でした。チックコリアさんはジャズトランペット奏者だった父の影響で幼少期からピアノやドラムを習い、20代の頃にはサックス奏者のコ・スタンゲッツ氏らとステージに立ちます。また1960年代末にはトランペット奏者のマイルス・デイビス氏のグループに参加。その後もソロ活動に加えてピアニストのハービー・ハンコックさんとのデュオやグループリターン・トゥ・フォーエバーを結成したほか、日本でもジャズピアニストの上原ひろみさんや小曽根真さんらと共演するなど晩年まで活躍しました。またジャズの枠にとらわれない多彩な音楽活動でグラミー賞を23回受賞しています。公式ホームページにはチックコリアさんからの最後のメッセージが掲載され、私の旅路において音楽の火を明るく燃やし続けてくれたすべての人に感謝します。演奏したい、作曲したい、パフォーマンスしたいと思っている人はそうしてほしいと願っています。自分のためではなくとも他の人々のために、世界はより多くのアーティストを必要としているだけではなく、それは単にとても楽しいことなのだからと綴っています。今日はジャズ評論家のなぎら光孝さんと彼の偉大な功績をたどります。
はい、
ではニュースに続いてなんですが、改めてゲストご紹介です。ジャズ評論家のなぎら光孝さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、なぎらさんはジャズとその周りにある音楽について書いている音楽評論家であり、選曲家、ラジオ DJ としても活躍されています。また21世紀以降のジャズをまとめた世界初のジャズ本、ジャズ・ザ・ニューチャプターシリーズの監修も行っていらっしゃいます。
はい、訃報が入ったその日にもご出演 していただきましたけれども、はい、改めてチックコリア氏の死去、どういうふうにお感じになってますか？
チックコリアさんってとにかく衰えない人で、
うん、
もう結構最近まで配信とかをずっとコロナ禍にされていて、はい、それもすごくこう演奏がフレッシュで、
そうだった。
だからなんかいなくなった感じがまだしないっていうか、
うん
うん、
どうか、
もうすでにレジェンドとして名を残しながらも、そういった活動を続けながら、まあ、いろんなアーティストの方とも関わりながらということもあるので、ちょっと突然感はより強く受け止めきれないところもありますよね。
そうですね。
さて今日はですね、チックコリアについていろんな方々、皆さんからの体験募集してますとメール募集したところ、たくさんのメールいただいてます。
ご紹介していきます。ラジオネームのりさんです。チックコリアの特集をやるというので、いても立ってもいられなくてメールしています。私とコリアとの出会いは音大生になったばかりの頃、先輩の車の中で、エレクトリックバンドのテープを聞かせてもらったことです。
うんうん、
複雑で真似のできないリズムの中、アドリブなのか、楽譜通りなのか、電子ピアノの超絶技巧の旋律が踊りまくり、しかもそれらは完全に調和して心地よい、今まで聴いていた音楽とは全く違う新しいジャンルに感じました。以来いろいろなアルバムを聴いてきました。特に私の専門楽器が打楽器だったこともあり、ビブラフォンのゲイリー・バートンとのデュエットのアルバムは CD の表面が溶けるほど聴いています。そうですか。私の一番のお気に入りはバートンとのデュエットのライブ音源、インコンサートチューリヒオクトーバー28-1979の1曲目、セニョールマウスですと、
はい、
いただいてます。
続いてまして、これはラジオネームない方ですね。私が初めて体験したジャズライブが彼のライブ、チックコリアのライブでした。 社会人になりたての頃、会場は田園コロシアム、友達が誘ってくれました。全く予備知識なしだったのですが、会場後にした時にはすっかり魅了されていました。それからは彼絡みのライブは可能な限り行きました。毎回違う顔を見せてくれるこの人の好奇心、限界などない戦力的な活動は本当にすごかったですと、長い間私たちをワクワクさせてくれて本当にありがとうございましたといただきました。
いいなあ、生のね、記憶あるってすごいなあ、うん。続いてですね、村上さんからです。ありがとうございます。1979年の田園コロシアムで開催されたライブアンダーザスカイで初めて生のチックコリアを聞きました、うん、この方も、
はい、
帰り道にカンパチへの坂を歩いていたら、脇を走っていたバスからチックコリアが顔を出し、
うん、
自由が丘に向かう私たちにライブの余韻が残る笑顔を見せ、手を振ってくれました。すごい、これすごい記憶だよ、
うん、
以来音楽面でさまざまな顔を見せるチックコリアのジャズを追いかけ、30枚以上の LP レコードや CD を持って浸水してました。この度のチックコリアの訃報は本当に残念でなりません。なんかクラクラしてきちゃった、うん、
ね、え
そうなんですか。
こうしたなぎらさんね、いろんな方の方との記憶を尋ねてみると、日常の中にやっぱりこういったミュージシャンの足跡が見られるんですね、
うん、いやすごいいい人なんですよ。
なんですね、浮かび上がってくるこう、うん、リスナーの皆さんのこう記憶から。
僕東京ジャズのピッチコリア出た時のバックステージにいたことがあって、
は
い
は
い、
でこう、あ、そうか、東京ジャズ、そうだ、出てた、うん、
でチックがステージ出て、で帰ってきてからこう楽屋に戻るじゃないですか、
はい、
その間にいる結構いろんなこうバイトみたいな人も含めてスタッフ、なんか ほぼ全員にこう挨拶する感じで目線合わせながら去っていくっていうか、
うん、オープンマインドなんだ。
そう、すごい笑顔で、もう絶対いい人に違いないって感じ、
うん、
目配せもらった人は忘れないですね、うん、それは
完全に目があったっていう、うん、チックコリアはそのジャズにおいて その存在というのはどういったものだったんですか。
さっき そのメールにもあったと思うんですけど、うんうん、とにかく何でもやった人っていう感じで、
は
い、マルチで、作品がとにかく多いんですよ、
はい、
もう年に1枚2枚じゃなくて、なんなら4枚とか出しちゃうみたいな人で、もう気づいたなんかアイデアが浮かんだら とにかくやっちゃって録音しちゃって出しちゃうみたいな人で、だからもうあらゆることをやってるので、
うん、
なんかどれがどこに影響を与えたみたいな話はもう無限にあって語り尽くせないというか。
なるほど、
う
ん、また曲をかけるとね、こんなテイストがこんな時代にとか、
そうなの、
この曲聴いたこと絶対あるっていう方も多分リスナーの方にも、うん、誰だろうってまだ思ってる方の中にもちょっと曲をかければ記憶が刺激されるかもしれないということで、今日はなぎらさんに選曲をしていただきまして、うん、
その
曲とともにチックコリア氏の功績を振り返りたいと思います。今日はどんなコンセプトで選曲をしてくださったんですか。
まあ、他の番組では結構オーソドックスなチックコリアの名曲をかけてっていう感じだと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとイレギュラーなものも含めて現在のジャズシーンとも通じるような話ができる選曲をしてみました、
うん、では1曲目どんな曲でしょうか。
はい、まずはですね、1972年に録音で73年に発表されたライトアズアフェザーというアルバムからスペインという曲で、うん、もうこれチックコリアの代表曲ですね。
代表曲ですよね。
でリターントゥーフォーエバーっていうグループでやってる演奏なんですけど、
はい、
もうこの曲がライブで演奏されるともうイントロの時点でもう大歓声って感じで、うん、でテーマのところとかもまあなんかお決まりの手拍子みたいのがあったりして、
待ってましたってね、
もうで、まあフェンダーローズっていうエレクトリックピアノが、まあ、今このクリスタルサイレンスでも流れてますが、その美しい音色とか、あとジャズはまあんまり使われないんですけど、まあ、フルートの軽やかな音色とか、なんか今までこうジャズって言えば夜の音楽だったのがこう昼の音楽になったっていう感じもあって、であとはまあイントロにホアキン・ロドリーゴっていうクラシックの作曲家のアラン・フェス協奏曲っていう曲の引用があったりして、
はいはい、
だからまあジャズとか、まあフュージョンとかそういうジャンルで捉えられるんですけど、その中にはこうクラシックがあったり、アランフェス協奏曲なのでこうスペインの要素があったりみたいな、いろんなものが混ざった曲ですね。
ではなぎらさん、曲紹介お願いします。
はい、チックコリアでスペイン。
はい、なぎらさんの選曲1曲目はチックコリアスペイン。
かっこいいね。
メールがね
たくさん来てるんですよ。
来てるんですよ、うん、できる限り今日ね紹介したいですね、
はい。
まずラジオネームパコちゃんから。2012年、スペインはマドリードで生演奏を聞きました。
スペインで、
アンコールはもちろん代表曲のスペインを演奏されていました。ピアノで弾いたフレーズをみんなで歌ってとお客さんに、うんうん、模倣をさせるのもサービス精神旺盛で楽しかったです。ピアノでグリッサンドをしてこれを真似してみなとなかなか笑わせてくれて楽しませてくれました、
うん、グリッサンドだったらギャーンってやつね。
それを歌えと
土台せっつねんっていう
最高
話ですよね。
存在が音楽やで、
ね、え。ラジオネームない方、私はチックコリアの熱心なファンではありませんでしたが、うん、若い頃唯一アルバムを買ったのがリターンというフォーエバーでした。というのも高校3年生の頃、学校帰りに実家近くの中野区立本町図書館に通っていましたが、うん、そこで閉館のアナウンスとともに流れてたのがこのアルバムの収録作の一つ、クリスタルサイレンスでした。
おしゃれ。
当時の私はロック小僧でシカゴやピンクフロイド、レッドツェッペリンなどのファンでしたが、うん、この曲をほぼ毎日聴いているうちに虜になり、図書館の職員に曲名などを聞いて買ったのですと。それにしてもあの曲を閉館の音楽に選んだ図書館職員のセンスの素晴らしさに脱帽、ね、うん、ありました。すごい出会い。
ラジオネームケフコさんです、はい。10年前私は大学生時代クラシックギターサークルに入っていました、うん、毎年の定期演奏会アンコール合奏曲が必ずチクコリア氏のスペインでした。
そうだったんだ、
はい。3、4年生が演奏するんですが、4年生の引退を飾る最後の曲として感慨深いものとなっており、低学年のメンバーにとっては憧れの曲、一曲でした。
吹奏楽部確かにやってた。
そういう位置づけで、うん、この曲をやれたら4年生の。
そうそうそう。
また、独特のリズムを刻むのが難しく、合奏は大変でしたが、それも楽しい思い出です。今も歴代の先輩たちから受け継がれる曲として親しまれています。
へー。もう一通だけ、はい、ラジオネーム本日お日柄もよくさん。私はチックコリアの大ファンです。亡くなって非常に残念です。彼のアルバムで一番好きなのはカモメのジャケットのリターントゥーフォーエバーです。ラテンリズムとジャズが融合した南国の楽園のようなサウンドを思わせるフュージョン初期の名盤です。中でもクリスタルサイレンスが一番好きです。ジョー・ファレルのソプラノサックスが秀逸で、コリアとファレルが漆黒の夜に溶け込むような素晴らしい演奏です。チックコリアが亡くなって本当に残念ですといただきました。
名曲って、うん、なんかこうボーダレスにみんなおいでって、うん、なんか選ばない、ジャンルとか選ばなくていいよって言ってくれる広さがあるから名曲になるんだなって今、
うん、
ちょっと胸熱ですよ。
いろんな人生と ね、
これだけの記憶をこう束ねてるんですよ、
うん、1曲がね、
この曲が、
うん、
いやスペインってすごい曲で、はい、あのチッコリア亡くなった直後にあのスナーキーパピーってグループのオルガン奏者のコリー・ヘンリーって人がいるんですけど、はい、コリー・ヘンリーのツイートで、うんうん、スペインチェンジドゴスペルミュージックっていう一言のツイートがあって、で実際にあのチッコリアのこ の、 あのフュージョンの頃の音源って、うん、例えばロバート・グラスパーとか、はい、ロバート・グラスパーの同世代でトップドラマーでエリック・ハランドっていう人がいるんですが、うん、彼とかあとまあコリー・ヘンリーとか、
うん、
あの黒人のゴスペル系のミュージシャンにすごく大きい影響を与えていて、
うんうん、
それはやっぱりあの、まあ、教会ってあまりお金がないんで、うん、あの安いシンセとかしかないんで、はい、まあ、そのシンセサイザーでいかにこう個性的な演奏をするか、しかも、まあ、あの割と若い世代の人たちはいわゆるこうブルージーだったりゴリゴリにゴスペルだったりしない新しい響きみたいのを探したときに、チックコリアのエレクトリックピアノの演奏ってすごくインスパイアされたらしくて、だから本当人種とかジャンルとかを超えて影響を与えている曲ですね、
うん、考えてみれば確かにサウンド自体はチープといえばチープに聞こえなくはない、うん、けれどもそのサウンドとかの組み合わせでこんなにテイストがジャジーになったりとか、あの草原さを出したりとかっていう、そういった発見にもなったんですね。
そうなんですよ。とにかくなんかあの他の人がやってないことをたくさんやってるので、もうあらゆるところに影響がありますね。
うん、では続いての曲、はい、何をかけましょうか。
はい、チックコリアといえばですね、マイルス・デイビスのバンドでの活動っていうのがまあ有名なんですけど、はい、とはいえ意外とこう音源どれって言われると難しいなっていうのがあって、うん、あのちょっとラジオでそれをぜひ聞いてもらいたいなと思って今日は選曲しました、
はい。
でですね、1969年にあのロストクインテットってこう通称がついてるバンドがマイルスであって、
うん、
あのなぜロストかっていうと、あの正式な音源が残ってなかったからロストって呼ばれてるんですけど、 でマイルス・デイビスとチック・コリアとウェイン・ショーター、あとデイブ・ホランド、ジャック・ディジョネットっていうそのカルテットが、まあ、静粛音源残してなくて、で海賊版だけあったんですけど、後年いろいろこう公式化されてオフィシャルブートレックが出てて、そのバンドが聴けると。でですね、あのなんかその前は割とアコースティックなジャズをやって、徐々にエレクトリックなサウンドが入っていくんですけど、うん、でその後にこうビッチェズブリューっていう、まあ、フュージョンの名盤みたいな、はい、もうゴリゴリにエレクトリックなアルバムになるんですけど、うん、ちょうどその過渡期の実験してる時期で、でチック・コリアがその実験の要になっていたっていう頃の音源になりますね。
それではなぎらさん、曲紹介お願いします。
はい、ビッチェズブリューライブから It's About That Time。
なぎら光孝さんの選曲、ビッチェズブリューライブから It's About That Time。
いや、エレクトリックピアノとドラムとのコラボがえぐいですね。
めちゃくちゃですよね、
うん、もうウイスキー飲みたくなりました。
これあのエレクトリックピアノにリングモジュレーターっていうエフェクターつないで音を歪ませてたり、はい、
うんうん、
あとまあチックコリアフリージャズとかもやってるんで、はい、もうあのめちゃくちゃやるのも大好きみたいな人なんで、あの美しいクリスタルサイレンスからこの楽さっていう、
うんうん、同じ人とは、ね、
この幅の広さがね、2曲だけでももう伝わったかと思いますが、お知らせに続いてチックコリア特集続きます。
TBS ラジオ荻上チキ
追悼チックコリア特集ということで、なぎら光孝さんとお送りしています。さて、なぎらさん、次の曲は、
うん、ですね、チックコリアって本当にいろいろやってるんですけど、うん、その中でちょっとあの異種格闘技っぽいセッションをたくさんやった人なんですよ、
はいはい、
例えばあのクラシックの有名なピアニストでフリードリヒ・グルダっていう人がいるんですけど、うんうん、例えばその人のとのピアノデュオとか、はい、あとあのカントリーのすごい有名なあのバンジョー奏者でベラフレックっていう人がいるんですけど、その人とのデュオとか、まあ、あとジャズミュージシャンだと上原ひろみさんとのデュオっていうのがやっぱり日本ではすごく有名なんですけど、あの80年代90年代にですね、ボビー・マクファーリンっていう超絶ボーカリストがいまして、もうあの出せる声全部音楽にしちゃうみたいな、でそのあらゆる音を声だけで作ろうとするみたいな、かなりやばい人なんですけど、はい、あのその人とのデュオっていう謎のこうまさに異種格闘技っていうアルバムがあって、
どうなるの、
もうどうなるのっていうかよくわかんないことになってるんですけど、はい、しかもあの演奏してる曲がオーネット・コールマン作曲のあのブルースコノテーションという曲なんですけど、だからあのボビー・マクワリンという超絶ボーカリストとあのフリージャズの巨匠のオーネット・コールマンの曲をあのピアノボーカルのデュオでやるという、
天才かける天才かける天才みたいな、
うん、じゃあもう聴くしかないということで、早速なぎらさん、曲紹介お願いします。
はい、ボビー・マクワリン、チック・コリアでブルースコノテーション。
なぎら光孝さん選曲、ボビー・マクファーリン&チック・コリア、ブルース・コノテーション。
なんだこのスキャットかっこいいけどこんなんよくできますね。
いや、もうあのなんかある壁を越えた人間って感じがします、ね、
音源でよく残してくださったっていう、
そうね、
うん、
今日はね、あのリスナーの方からもたくさんメールいただいてるので、ラジオネーム文爺さん、東京で農業を営む文爺と申します、
はい、
チック・コリアさんといえば、まだサラリーマン時代だった1995年、職場の近くの多摩センターの特設水上ステージで行われていたパルテノン多摩サマーライブで演奏を聞きました。ビール片手に芝生の上でチックコリアのライブに参加するというなんとも贅沢な時間でした。こういうライブが日本の中で日常的にあったっていうのも素晴らしいですね。他にもメールいかがですか、
これからもずっと龍のお姉ちゃんさんからです。
はい、
学生時代初めて好きになった先輩が好きだったのがチックコリアでした、うん、この路線あるのよこの路線あるの、
はい、
明るく爽やかで人気者の彼に奥手の私はとても話しかける勇気はなく、ただただ遠くから見つめている憧れの人でした、うん、それでも彼に少しでも近づきたくてアルバムを何百回と聞きまくりました。わかるわ。数十年後、私の勤務する病院で偶然彼を見かけました。なんて勇気を出して声をかけ、懐かしい昔話でひとしきり盛り上がり、うん、数ヶ月後にあるチックコリアのライブに誘われました、すごくない？
すごい。
きっとよと一緒に行くのを夢のように心待ちにしていたんですが、
はい、
あら、ライブを見ることなく彼は行ってしまいました、
うん、
チックコリアは私の人生にいつも流れていますという、
彼は亡くなったっていうのは、
その再会して病院で再会してその彼にコンサート誘ってもらったんだけど、コンサートも見ることなくその憧れの先輩
その方の方なのね、チッコリアではなくて、ね、
が行ってしまったということですよ。
そうか、でも曲をねその知るタイミングっていろいろな一つ手でっていうのありますよね、う
ん
う
ん、これはこの龍のお姉ちゃんさんにとってはチックコリアはもうかけがえのないね存在でしょうね、
うん、このかけていただいているのは今流れているのはマトリックスという別の曲なんですね、うん、これはあの選曲で準備をしていただいたものではあるんですけど、この曲の方はなぎらさんどういった曲なんですか。
これはあのチックコリアの最初期の曲なんですけど、うんはい、チックコリアってすごい変わった人だっていうのをまあ表している曲で、これ構造としてはブルースなんですけど、はい、みたいな構造としてはブルースなんだけど、うんブルースに聞こえない、
うん、
非常に尖った洗練されたあの現代音楽みたいに聞こえるみたいな曲だったりして、
うんうん、ウッドベースもかっこいいですよね。
そうなんですよ。これあのチェコ人のミロスラフ・ビトウスっていう人なんですけど、
うん、
でそういうなんかこうブルージーに聞こえないブルースみたいなものとかがやっぱりなんかある種の発明っていうかアイデアっていうか、うん、それがやっぱりロバート・グラスパーなんかはもうこのアルバムもう何百回何千回聴いたみたいな、うん、自分のベストワンの一つみたいな話してるぐらいで、
なるほど、まあ、この曲もかっこいいですね。この後ご時代もいろんな曲紹介したいと思います、
はい、TBS ラディオ荻上チキセッション。
今日の特集メインセッションは追悼チックコリア、ジャズ評論家の渚光隆さんとその功績をたどるということでお送りしております。
はい、記憶の扉が開きますよね。多くのメールいただいてます。私もあの学生時代大学生の時文学研究会という文学研究会というサークルに入ってたんですけど、はいはい、その先輩がずっとジャズにハマって、うん、でサックスを始めて、うん、狭い節でずっと弾いてて、
うん、あ
でもそこからいろんなことを学びましたね。メールいただいてます、
はい、
ラジオネーム滋賀県のパラさん、ありがとうございます。私がジャズを聴き始めたのは1970年代後半の高校生時代、
うん、
チック・コリア氏はその頃すでにきら星のお一人でした。高2の夏に大阪万博公園で行われたライブアンダーザスカイ、79でハービン・ハンコックとのピアノデュオを生で見られたのですが、今も目に焼き付いている宝物です。
記憶ちょうだい。
あくまで記憶シェアできますからね、こうやってね。あくまで生真面目な演奏するハービン・ハンコックに対してチッコリアは強が乗ってきてピアノの弦をバンバン叩くなど激しい姿を見せていました。その対照性がまた溶け合ったすごい演奏を見たことに興奮し、帰りに道に迷ったのも懐かしい思い出ですということです。いや、
目撃証言、
なぎらさん熱いメールが続きましたね。はい、というわけででは次の曲何をかけましょうか、なぎらさん。
はい、次はですねチッコリアがやってたオリジンっていうあのグループがあるんですけど、
はい、
それの、ナイトライラーっていう曲なんですけど、
うん、
チックコリアって90年代になんかストレッチっていうレーベルを自分で立ち上げてそこで活動してたんですけど、はい、その中でアビシャイ・コーエンっていうイスラエル人のベーシストをフックアップして、
うん、
自分のレーベルから4枚リリースしてるんですよ、
はい、
で自分のバンドにも引き入れてそこでもこう、まあ、世界に紹介したっていう感じ で、
うん、
でそのアビシャイ・コーエンっていうのがイスラエルジャズの第一世代みたいに言われてる人 でアビシャイの成功をきっかけにその後こうイスラエルのいろんな若手がアメリカにどんどん渡ってきて、
うんうん、
アメリカで成功していって、で今イスラエルってジャズ大国みたいになってるんですけど、
一ジャンルなんですよね、はい、うん、
そのきっかけを作ったのはチックコリアと言っても過言ではないという。
へ
ー、また見方変わった、
うん、いろんなルーツにもなった曲なんですね。では曲紹介お願いします。
はい、チックコリアオリジンでナイトライラ
ー、渚光隆さんの選曲でチックコリア&オリジンナイトライラ
ー。フルートとあれからベースの絡みがすごいおしゃれで気持ちいいですね。
そうなんです、
美味しい曲って感じです。
すごい洗練された曲を書く人で、
うん、
でもなんかすごい難解な変拍子が入ってたりして、でちょっとオリエンタルっていうか、
うん、
ちょっとエキゾチックなやっぱ中東っぽいメロディーが入ってたりして、なんかこれの良さをこう真っ先に気づく、で自分のアルバムで使っちゃうチックコリアってやっぱ見る目あるんだなっていうの分かりますよね、
うん、なるほど。いや、他にもメールたくさんいただいてるんですけれども、そうなの
ちょっとこれ紹介したい、
はい、
板前さんかな、ラジオネーム、 ありがとうございます。60年代半ばのジャズファンの私にはチックは登場から亡くなるまで半世紀にわたって夢を与えてくれたアーティストでした。唯一の痛恨といえばチックがリターントゥーフォーエバーを出した時にコマーシャリズムに走ったと勘違いして数年チックから離れてしまっていたことです、うん、今の方々には分かりにくいかもしれませんが Now He Sings サークルビッチェズブリューでとんがり続けてきたチックが誰にでも受ける音楽なんてダメと思ってしまったのです、
うん、
好きだからこそのね、うん、It's About a Time から聞きやすい音はありえなかったのですね。もちろん愚かな誤解が評価してからはアルバムが出れば全て買うアーティストの一人になりました。思い出は地元浜松のヤマハの会社内でのプライベートコンサートです。ここまでかっこチックはヤマハとも付き合いが深かったです。ヤマハの社員だけのためのコンサートに潜り込むことができて1時間ほどのコンサートでしたが観客の音楽的な素養が高いと要求する手拍子も普段より高度だったりして至福の時間でした。板前さんちょっとこの記憶共有してくれてありがとうございます。
すごいな、贅沢な音楽ショーですね。
でもとにかく新しいシンセとか出たら弾きたい人なんで、はい、もう世界中ので、結構ヤマハは DX7 とかいうのがあったんでやっぱり付き合いが強かったんですよ。
なるほどね。
これから別の畑の方、ラジオでもない方、私は今までずっとヒップポップを聞いてきたので、うん、ジャズの入り口はサンプリングでした、
はい、
チックコリアといえばスペインの冒頭を使ったイーライのドラゴンや、AC アローンは、ジョー・ファレルのチックコリア三角曲を使っていました。だからチックコリアがこう引用されてサンプリングされて、うん、そこからこう知ってるよっていう方が結構いらっしゃるということですね、うんうんうん、さてもう一つメール紹介しましょうか、
はい、ラジオネームララコさん、チックコリアさん、鹿児島の霧島市三山コンセールのコンサートに行きました、うん、名優小曽根さんとの共演、観客にセッションしようぜと呼びかけに答えた少年の見事な共演、うんうん、ジャズとはコミュニケーションをそのまま体現されていましたね。忘れられない一期一会でした。
うん、皆さんそのアルバムや、ね、そのレピートの出会いっていうだけじゃなくて、やっぱライブでの生の姿、うん、印象に残ってるみたいですね。
でライブでのやっぱりなんかお客さんと のコミュニケーションっていうのはやっぱり皆さん、
ね、共有してね、うん、いたんだ本当にっていう気持ちから、
いや今日はなんか逆に生き証人モードってたくさんの方に協力していただいたみたいな、楽しかったです。
はい、はい、
なぎらさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。 TBS Radio 荻上チキセッション。